はい、ビースピック動画をやっていく予定というかやっていきます。
やっていきましょ
いきましょう。
う。
は
やってい
い、
きま
予
し
定
ょ
というかもう
う。
撮ってるんでやります。前回、前々回ね、結構まあ自分が盛り上がってた気がしますけど、割と話が
そうです
盛り上がっ
ね。
てた気がするんですけ
結
ど、
構いろいろ派生して
面
面白
白
かっ
かった た
ですね。
ですね。はい、イープ1559の話と、それが前々回かな。で、前回は NFT と寿司の話
寿司。
かな。はい、とかですね。今回は。
今回はポリゴンの話と NFT の話です。
ポリゴン。
ポリゴン。じゃあ、早速始めますか。
ポリゴンも名前は知ってるくらいの
ポリゴンっていうか、マティックって言った方がわかりやすいんですかね。
旧マティックですね。
そうです。ポリゴン、マティックがポリゴンに名前を変えて、ただトークンはまだマティックトークンっていうんで、ちょっとややこしいんですけど。そう。で、何があったかっていうとですね、ポリゴンが、ハーメスって読むんですかね、これ。
ヘルメスって書い
ヘ
て、
ルメスを、買収しましたという話で、250ミリオンドルなんで、大体250億円ぐらい相当で、このチームを買収して、で、別にドルで買ったわけじゃなくて、ティックトークン、彼らの財団じゃなくて、財源、トレジャリーにあるトークンのうち、大体15%ぐらい使って、結構な割合ですけど、を使って、チームごと買収して、25、6人のチームらしいんですけど、ポリゴンに吸収し、かつ、この買収したヘルメス自体、トークンがあったんですね。で、これも合併するっ
全部。
ていう、全部。ということで、
ヘルメスのトークンを持ってる普通のユーザーもいたわけですよね。
いたわけで、で、1つ持ってると3.5マティックに、その固定レートで、
固定レー
な
ト
んていうんです
で、
かね、交換できるってい
スワップ
う、
できるようにして、
そうですね。
して、そしたらヘルメス、旧ヘルメストークンはもう焼却み
もう
たい
消滅、バンされるというので、結構この反省会でも、なんだっけな、
な。いや、しましたね、この話。
ピックルス、そうそう、ヤーンとピックルの
あっ
買
たあった。
収とか、そうそう。
あり
あ
まし
と、
た。
キープとニューサイファーの話はしてないかもしれないですけど、そういうのもあったんですけど、トークン自体を合併させるっていうのは今まで多分ないはずなんですね、僕の知る限り。なんで結構、同開発だっていうので話題にはなってたっていう感じですね。で、ヘルメスはじゃあ何かっていうと、一応その L2 のチームで、ZK ロールアップを元にしたスケーリングを提供するプロジェクトですね。で、
でも別の、それは別のブロックチェーンではなくて、トークンを持っているセカンドレイヤーのプロジェクトって感じなんですか？
ぽいですね。トークンを持っていて、イーサリアム上で ZK ロールアップを使ってスケーリングさせる L2 のネットワークみたいな形で、で、じゃあ合体して何するかっていうと、ここら辺はまだそんなになんでしょう。明確にポリゴンが言ってるわけじゃないですけど、ポリゴンとしてはいろんなソリューションをユーザーは選べるようになってて、ポリゴンチェーンを使えたりとか、ZK ロールアップが好きな人は好きっていうか、例えばプライバシー重視でスケーリングさせた人は、このヘルメスを使うとか、こういうのをどんどん揃えていくらしくて、だからすでに買収してるチームが他にもあるようなことを匂わせていて、今後徐々に、発表していくって言ってました。
なるほど。
で、1ビリオンドルを、その ZK 系の、技術に投資をするって発表してて、同時に、この投稿と同時に。で、その一環がこのヘルメスらしいんですけど、ってことは、1ビリオン分、他にもいろいろ出してるみたいで、割と本気で、かなりの額ですね。本気で、ZK に、フォーカスする。オプティミスティックロールアップとかではなく、ZK ロールアップで今、将来を見てるっていうことみたいです。
コーヒーさん的にはこれは面白いというか、結構いいトレンドだという感じで認識してるんですか？
そうですね、僕は、いや、ま、まあ、いい、いい一手だったと思ってて、なんでかっていうと、僕の知る限り、 マティックポリゴンは、なんでしょうね、まあ、プラズマというかな、そんなに L2 じゃないじゃんっていう、
まあ、サイドチェーン
とかがない。サイドチェーンじゃんっていうの感じがあって。サイドチェーン
というか、もはやイーサリアムと関係ないんじゃないかっていう。払うトークンもイーサー建てとかじゃないんですよね。
あ、そうですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
別マティックトークンみたいな自分認識なんですよね。
そうそうそう。
イーサリアム。
で、それは確かに、あのヤーンの、誰でしたっけ、アンドレとかも批判していて、あ、じゃあ L2 ってミームでマーケティングしてパンプして本当の L2 を買えば本当に L2 になるねみたいな批判をしていて
みたいなね、あ、そういうことみたいな。
でも確かにあの今回本当にこれで多分まあ L2 って名乗れるわけで、うん、まあ、だから彼らにとってはめちゃくちゃいい一手だと思います。
なるほどね、
うん、でもそのアンドレの批判は面白いですね。
ツイッター
に。
その批判よくわかる。ポジティブシンキングのはずなんですけど、ちょっと批判よくわかっちゃったんですけど。自分、なんかこういう話前もして、その時も似たような話した記憶があるしたのかもしれないですけど、これってでももはや、ただの会社の合併吸収じゃんと思っちゃうんですよね。
そうですね、そう。
ほぼ 100%。
なんか会
社が別の会社をチームごと買収したみたいな話だと思っていて、
うん、
そこに僕はなんかパブリック性はあって聞きたかったのが、これ確かにこの話自分聞いてはいたんで、これって誰がどういうふうにこの意思決定したんだろうと思って、
その
交換レートとかも。だってパブリック性とかって、ね、せめて投票とかしたんだよねとか思うわけですよ。せめて、形式的でも。
いや、この場合は知ってないような感じだと思いますけどね。
これってパブリックチェーンと呼んでいいんですかっていう、そのだってポリゴンのあれってガバナンスにも参加できるとか多分言ってたんですよね。
あ、
はい、多分
そうですね、
僕の予想ですけど、
うん、多分
どこで何をガバンしてるんですかって話になっちゃいますから
確かに、ね、あれですよね、
あのディセントライズインネームオンリーですよねっていう、
あ、ディノってやつですね。
ディノ、
でも多分ですけど、
あの、うん、
多分マティックの場合、ポリゴンの場合はあの最近のめっちゃ DAO っぽい感じとはまた違って、その彼らの運用として使えるトークン分は割と彼らがマーケティングとか、うん、そのパートナーとして割と自由に使えるような立て付けになってて、昔はそういうのがほとんどだったんですけど、最近の DAO は割とみんなで決めていこうみたいな感じで。
うん、なんか、ポリゴンは自分がその辺知らないだけで、もしかしたら別にもともと分散化されてるなんて一言も言ってないのかもしれないので、なんか別に言ってないだったらいいと思うんですよ。うん、なんかその、我々の会社が運営しているブロックチェーンソリューションですと。うん、あ、いいんじゃないですかみたいな。ただそうすると、あの怖い SEC のおっちゃん来るんで、
うん、
そう、なんかどう思ってんだろうなっていうのはちょっと思いましたね、僕は。
うん、そうですね、ポリゴン今見てますけど、まあ、結構そんなに DAO とかそういうのは書いてないんですよね。
なんか要は早いブロックチェーンですとか安いブロックチェーンですとかってことであれば、なんかまあ別にそんなに、うん、そしたら批判されることではないと。別に批判してるのは別に分散化されてないことではなくて、分散化されてないのにあったかもそうしてる、もしくはセカンドレイヤーソリューションですらないのにセカンドレイヤーって言ってお金集めてるとかっていうのは、
うん、
古代広告みたいになってるんで、それはどうなんですかっていうくらいで、
うんうん、
我々全然分散化なんてどうでもいいですと、ただ EVM ができる半分プライベートチェーンですみたいなことを言ってるんであれば、まあそれそうですよねって言って、
そういうことですよね。
僕はそこには全然問題は感じないですけどね、うん、
結構まあ、うん、最近のナレティブ、まあ、昔は L2L ついてて、最近のナレティブはを見ると割と何も言ってなくてこれちょっと聞いてジャッジしてほしいんですけど、
はいはいはい、
ポリゴンはまあプロトコルでありフレームワークですと、
はいはいはい、
でイーサリアムコンパチブル、まあ、互換があるブロックチェーンをつなげますよみたいな、はい、でスケーリングソリューションをいろいろアグリゲーションしてマルチチェーン、はい、マルチチェーンのイーサリアムエコシステムをサポートしますよと。これが、まあ、
別に全然悪い感じはしないです。なんかそんな、
だからすごいふわっとねして、
なんか変わったんですかね。ある意味ではより正確になりました、ね、
そう、より正確になってます、ね、だから
なんかビビってんでしょうね、だから。コミュニティからの批判とかもあったと思いますし、そろそろ規制とかの話も本当に厳しくなりつつあるんで、まあ、BSpeak だとあまり規制の話しないですけど、うん、割とやっぱり普段話してるプロジェクトとかに直接的にそろそろ関係あること出てきそうなんで、
ですよね、
結構及び腰な感じがしますね、表現としては。うん、意識的に変えたんだろうなという感じが、形跡がします。
変わってる感じですね、このホームページ。前はもうちょっと L2、L2 だったんで。
なるほど。まあ、明らかに L2 ではないですからね。
うん。
なるほどね。はい、分かりました。が
ありました。はい。
ポリゴン関連でなんか結構大きいハックありませんでしたっけ？別にポリゴンのせいではない。
あれなんかポリネットワークとかいうブリッジの、なんですかね、はい、サービスなんですけど、600、700ミリオンぐらいかなり。
そんな言ったんでしたっ
け？そうそうそう、多分史上過去最高なんですけど、ただあれは返還したんですよね。返金。
ほぼ全額？なんかまだ調べてないけど、話だけはちらっと聞きました、
ね。僕、どこに返金したのか知らないですけど、返金したみたいな話を耳にしましたね。
それはポリゴンも含むなんかいろんな複数チェーンのブリッジのコントラクト、
そうですね、イーサリアム、ポリゴンと、あとは BSC、
あ、はいはい、なるほど、
そこら辺のブリッジですね。
じゃあ別にポリゴン自体の話は全然なかったって感じ
ですね。そうです、そうです。
あ、今見たら2日前、なんだこれ、ポリネット、これちょっと面白い。CNBC、ちょっとコーヒーさんこれ知ってるかどうか知らないんですけど、2日前の記事なんですけど、はい、ポリネットワーク600ミリオンやられて、
うん、
400億円は返金されたと。ただ200億円はみんなの準備が終わるまでは返さないって言ってて。うん、で、ポリネットワークは全額返してくれたら、500K だから、まあ、大体5000万円くらいのバウンティーをハッカーにあげますって言ってるって、うん、あとは我々のチーフセキュリティアドバイザーになってくれないかって言ってるっていう、こういう熱い展開になってたらしいですよ。知らなかったな。面白い。
いや、それは知らなかったですけど、なんかイーサリアム上のにそのトランザクションにメッセージを埋め込んで AMM
やってました、ね、
AMM やってて、AMM やってて、
あれはちょっと面白いですね。
めっちゃ面白いですよね。
それは面白い。今月はなんかゴックスケールちょっと面白い話が結構多かった気がするな。うん、まあ、ちょっとこれは経営放送かなんかでまた話す気がするけど、
う
ん、
そうですね、
そういうのありますね、はい、うん、ポリネットワーク、ポリゴンではない。
ポリゴンではない。
こういうのがあったと。
そうですね、
了解です。じゃあポリゴンの話ですね、うん、もう一個、
そうですね、最後、まあ、これ割とサクッとなんですけど、ちょっと前の話で
シグノスの宣伝まだこの動画してないですね。シグノスの宣伝いつも通りさせていただきますとしたら、はい、レンディングサービスということで、自分たちとも、まあ、自分が特に同い年で仲が良くて、ビットバンクの時代から知り合いの三原さんと、イギリス人開発者のベンが一緒に始めたレンディングサービスで、まあ、過去に反省会にも、2人とも動画に出演してくれたこともある、ところです。まあ、ビットバンク、三原さんね、ビットバンクの COO をもともとやっていた経験もあって、やっぱ規制だったりとかもそうだし、やっぱオペレーション結構強いので、まあ、そういう中で、まあ、しっかり日本でも、なんでしょうね、まあ、信頼できるレンディングサービスを作ろうみたいな感じで始めているというのを聞いてます。はい、なので興味があるユーザーはビットコインとかイーサーとか、主要な仮想通貨を貸し付けすることで、まあ金利みたいなものを得られるっていうサービスで、ビットコインだと年利 1.5 だったかな、でイーサリアムが 2% くらいだったと思うんですけど、まあそんな感じで、イールドをまあ稼げるっていうようなサービスです。で日本でもね使ってる人、まあ海外だとブロックファイが有名ですけど、まあ利率はブロックファイと確か合わせてるって言ってたんで、まあ、日本でも興味がある人で使ってる人結構増えてるって話だったので、スポンサーしていただいてるので興味がある人はぜひ見てみてください、はい、あと一応言っておきますが、当然リスクもあるものなので、それは過去に三原さんが出演してくれて、まあ、リスクとかこういうことが起こり得るとか、ってところについて話しているところ、あとはまあレンディングサービス他にもいろいろありますけど、どういう基準で選択すべきかみたいな話をしている動画があるので、それもぜひ見てください。 反省会用のなんかちょっとしたボーナスがもらえるリンク、まあ、アフィリエイトリンクみたいなのもらってるので、もし登録しようって人がいれば、せっかくならそれも使ってみてください。というわけで、以上です。今回は。で、あ、で、トピックはね、もう一個あるんで、今日はもう一個だけして終わりにしようと思います。
はい。はい、まあ、これ、最後は本当にサクッとですけど、チーム名は何て言ったかな、アルケミー NFT っていう、まあ、プロジェクトがあるんですけど、はい、そこが6ミリオン資金調達をして、まず将来トークン出すシャフトっていう、まあ、契約で資金調達したんで、将来トークンも出すっぽいんですけど、まあ、資金調達をし、最初のプロダクトが少し公開されたというか、発表、ローンチされましたと、
はい
はい。で、何かっていうと、最初のプロダクトは、オートグラフ NFT っていうプロダクト、まあ、で、ウェブページに行けば皆さんも使えるんですけど、何かっていうと、自分の持ってる NFT に対して、こう誰かに Twitter でこう署名をしてもらえるというもので、Twitter の何でしょう、検証しましたよっていうのがこう NFT とセットになるっぽい。まあ、ある、オートグラフ NFT のコントラクトに表示されるだけらしいので、なんていうんですかね、トークンそのものに別に組み込まれるってわけではないみたいなんですけど、ワキピーさんがそんなこと言ってました。で、実際にこの創業者は、ビタリックに対して、自分の NFT になんかサインしてみたいな、ツイッター上で言ったら、ビタリックはまあ、なんかしてあげたっぽくて、ビタリックの名前がその NFT にこうサイン済みみたいな、表示されています。いました。
あ、これね、結構大
きいですよね、うん、
これ今ちょっと考えて面白いかもって思ったんですけど、
これスクショちょっと見せますね、
はい、
ちょっと。
なるほどね。まあ、なんかありそうでなかったような気がする。
そうそう、3秒ぐらい、ちょっと待ってください。これですね、この右下にビタリック・ブテリンの数字がババ、これサインドって書いてあって、
あ、なるほど、ね。
まあ、例えばクリエイト、まあ、考えられる使い方としては、うん、作った後に有名クリエイターがサインしてあげるとか、自分自身でサインして価値を高めてあげるとか、限定でどれかに対して、
はいはいはい。
まあ、後からこうリミックができる、合成 NFT ができるっていうのが売りみたいですね。
ああ、いや、結構面白いな。
うん、
なんか自分はこういうの考えたことなかったんで面白いな、うん、考えたなかったというか、まあ、でも言われてみると、まあ確かにって。でも思ったのは、これってブロックチェーン上で記録してるわけじゃないみたいな。で、
うん、
このプラットフォームに依存してるんですよね、このサイト
に。そうですね、このオートグラフのコントラクトに依存してるっぽいんで、まあ、例えばどっかのマーケットプレイスとかがオートグラフのコントラクトを参照して対応すれば、多分そっちでも表示できると。
まあ、もしそうであれば全然いいと思いますけど、うん、なんかやるんだったらコントラクトで。
そうそう、
まあ、鍵でサインしました、署名しましたよっていうのが見れるようになると。いや、なんか前でも話した気がしますけど、うん、NFT って誰が持ってたかとかでも価値変わってくるじゃん。あ、
そうそうですね。確かに。
ただ、例えば、じゃあ、有名人が、有名、例えばアイドルが持ってた NFT、全く同じ NFT でも、と、そうじゃない NFT だったら、うん、まあ、有名アイドル持ってるやつの方がいいと思うんですけど、うん、まあ、有名アイドルとかがわざわざ買ったりとかしなくても、有料でサインしてあげるサービスとかがあるはできるのかもしれないですし、
うん、
まあなんかそうですね、まあ、サインをつけてあげるって、まあ、ギミックといえばギミックですけど、なんか面白いなと思いましたね。
そうですね、これなんかアルファボレットっていう、結構まあなんでしょうね、チームの人たちが創業していて、割となんか技術売りにしてるような人たちで、うん、まあ一つ言ってる人がいたのは、逆にそのツイッターが依存点になるというか、ツイッターがじゃあビタリックじゃない人がハックしたらビタリックじゃないじゃんみたいな、でもそこはしょうがないですね。
なるほど、なるほど、うん、あ、なるほど。まあでもこれなんか他のことにも、単純なこのコレクション用のバリューを増やすとかだけじゃなくて、似たようなコンセプトなんか使えるような気がしたので、
うん、
なんか面白いなと思いました、
うん、そうですね。
普通の NFT にちょっとした外部要素を入れて、
そうそう、
うん、
今後なんかそれだけじゃなくてやっていくと、付加価値をつけれるように うん、だと出すと言って、はい、
はい、面白いなと個人的に最近聞いた、まあなんか結構割と自分特に最近の NFT はディスってるんで、
うん、
まあなんかでも これはなんかそんなことやってるんだ、面白いなと、
そうですね、
うん、
まあなんかどうだろうな、 NFT がまあわかんないですけど、いろんな音とか音楽とかも増えてきてるんで、
うん、
ミュージシャンがなんかつけたりとか、あとはなんかそのエンタメ系でゲーム系のが増えてきていたりして、ステージが進むにつれてちょっと情報が変わっていったりとか、そういうのは面白いですよね、うん、できたら、うん、まあ、なっていくんだと思いますけど、
いいですね、それは面白い、うん、なんかすでに発行した NFT に 色をつけていくじゃないけど、
うん、
ちょっとした要素をつけていくっていうのをなんか
レイヤーを足してそこでいじらせるって、
うん、なんかいろいろ多分似たようなサービスとかツールとかアプリケーションみたいなの出てくる予感がするので、なんかいいんじゃないかなと思いました、うんうん、いやこれに関しては別に自分何もあれポジティブシンキングですね
よかった
いや別に自分全部否定してるわけじゃないですからね、皆さん。
ポジティブシンキング。
ポジティブシンキングなんでね、最近。ポジティブシンキングって結構トキシックなことをなんか最近も言ってました、ね。最近、ポジティブなことを発言をツイッター上で
心がけてるんで、ね、皆さん、ね、言ってましたね、
応援よろしくお願いします。はい。というわけで、はい、今回じゃあここまでですかね。
はい、そうです。
いやなんか今回の一発の収録で3つ目の動画撮りましたけど、どれも、うん、面白かったなと思うんで、
そうですね、
ぜひ聞いてる人たちも一部参考になったところがあるんじゃないかと思います。はい。じゃあまた来週以降、新しいトピックがまた出てきたらよろしくお願いします。そうです
ね。またよろしくお願いします。
はい。じゃあ今回はここまでにしましょう。
では。